都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも若手放送作家の岸本でございます。
どうも若手放送作家の、チャールズ・リンドバーグです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、リンドバーグですよ、よろしくお願いします。
今週もね、元気にやっていきましょう、
はい、元気やっていきましょう。
リンドバーグ？
いや、遅気づくね。遅気づくの。ジジイかよ。
びっくりしちゃった今。
岸本ジジイ。
いやいやあれ？違う違う違う。
すぐ騙されるな。
俺の、相棒、リンドバーグじゃ
ない。違う違う違う。そう。
何ですか？
僕ね、早瀬なんです
よ。そうですよね。違いますよ、ね。
そうなんです。嘘つきました。はいはい、すいませんね。うん、このね、チャールズ・リンドバーグさん、これね、アメリカ合衆国出身の方で、メイソンメンバーなんですよ。うん、彼はですね、1927年にプロペラ機でニューヨーク・パリ間をですね、飛、うん、なんですけど、それは大西洋単独無着陸飛行という、うんうん、もうすごい偉業なんですよ。
もうじゃあ、本当にあのリンドバーグさんなんだね。
そう、はいはいはい、で1931年には、北大西洋横断飛行にも成功しているという、すごいメイソンメンバーですね。
ただあなたはリンドバーグではないと。
僕は早瀬ですし、うん、飛行機も苦手です。
あ、そうなんですか。はい。で真逆のものやっちゃったんですね。
そう、はいはい、すいませんね。
まあじゃあ早瀬と、岸本で、はい、都市ボーイズとしてですね、まあ、またやらせていただくんですけれども、
はい、
ちょっとですね、はい、今回まあ前回ね、う
ん、
言わなかったんですけれども、
なんすか、
まあ、シークレットゲストというかね、今回ちょっと、ゲストの方に来ていただいております。うん、
はい、はいはいはい。
ね、もう早速、じゃあ、呼んじゃいましょうかね。
呼んでください。
はい、チョコッとダンディのマロさんでございます。
どうも。
確かに、お願いします。
確かにお願いします。
新しいやつだね。
念には念をいで。
多分怖くなっちゃったのかな。いつものだけはね、いつものそのね、出囃子じゃないけど。出て、舞台でね、最初に行くやつが、
確かに
ってやつね。
決まり事ですかね。
そうそうそう。ちょっとじゃあ簡単なね、自己紹介してくださいよ、マロさん。
はい、チョコッとダンディというコンビで、ノリツッコミ担当です。ひでまどです。
専門ってあるのそれ。
ノリツッコミ専門。
そうだとしたら、ちゃんとしたツッコミ入れた方がいいですよ、一人。
ちゃんとしたやつ。もう一人いるよ、ね。
そう、ベーシックなやつ入れた方がいいですよ。
そうね、そうね。まあまあまあ、いろんな形があるからね、形がね。まあまあ、ね、
面白いんでね。
あれですよ。うん、ちょこっとダニオ加藤さんがね、
まあ以前ね、
出たみたいで、
はい、来ていただいて、
お邪魔しました。
いや、本当にありがとうございます。で、ちょっとそれに続いてね、
相方さん
が、はい、マロさんも来ていただくという形でね。
いやいや、頑張りますから。
うん、もうだから、ちょこっとダンディ揃っちゃいましたね。
ね、嬉しいね。
ポッドキャストで。
ね、
嬉しい。いやいや、
こちら、こちらですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
違う形で合体するっていうね。
どういうことね。中を開けて、違う回で、
チョコタンに挟んだってことですね。
なるほどね。
はいはい、ありがとう
ございます。で、ひでまろさんって言うんですよ。
うん、名前が。
名前がね、うんうん、まあ芸名でひでまろさんって言うんですけど、はい、これおそらくですよ。
おそらく。
はい、僕のも多分勘なんですけど、まあ8割当たってるかな、
うん、
おそらく。
うん。うん、なんですか。
まあ、マロ。
うん、
これ聞くと今川義元をね頭に思い浮かべる方が多分いらっしゃると思うんですよ。今川義元、
はいはい、
ね、この今川義元というのは桶狭間の戦いで、はい、すごい大軍で攻めてすごい差があったのに、はい、織田信長に後ろをつかれて負けてしまったんですよ。
なるほどね。
でこういう鉄を踏まないように自分はね、
うん、
今川義元のように手を抜かないぞ、うん、俺はどんなにちっぽけな相手でも本気で握り潰すと叩き潰すとって意味で多分つけたと思うんですよ、この秀丸っていうのは。そうですよね、丸さんね、これ桶狭間の戦いから取ってんですよ。賢いですわ、やっぱり ね、 呼んでよかった本当に、
うん、
うん、違います。違うわ、なんだそれ。
おい、乗りつっこみじゃねえのか。
いや聞いてて、あ、ちょっとかっこいいなって思っちゃったけど、
そうしようかなって思っちゃった。
違う違う、
なんすか、
バイトの社長からおじゃる丸っぽいねって言われて、 で秀丸ってなった。
え、じゃあ、うん、今川義元関係ないんすか。
お帰りよ。
あ、なんでだよ、いいじゃねえ、帰んねえよ、まだ帰んねえよ、来たばっかりなんだから。
バイクに乗ってお帰りを。
いや、そうそう、乗ってますかね。ブーン、おい
、ね、本領発揮してきた。
本領発揮してきた。まあまあまあまあ、
なるほどね。でも、ね、違うっていうね。
違うって
。おじゃる丸
から取った
っていう。しょうもね。しょうもね。なるほどね。
そしたらかっこいいですよ、でも。
まあ、それにしてもいいかな、じゃね。
そうね、今後聞かれたらね、それを
使ってくれる。そうね。まあ、今日はね、バイクのようにね、飛ばしていくんでね。
おお、いいですよ。すごいね。
おいおいおい、本当にね。
おいおいおいって。なるほどね。
じゃあ行きましょう。
いや、もう本当に
楽しみですから。
めっちゃ面白い。
もう言いたくてしょうがなかった。
言いたくて言いたくて、本当。
面白い。
この番組聞いてもらってますよね。
いや、これはもちろん聞いてますよ。
大丈夫ですね。
ね、自分の知ってるものを言う。
そうそう、都市伝説を言っていただければいいんで。
ちょっと僕がね、
見本というかね。
見本じゃないです。まあまあ簡単にね、ちょっとやらせていただきますよ。トップバッターね。
お願いします。
はい、教えて都市伝説。このコーナーはですね、簡単にですね、自分が知っている都市で調べた都市伝説をちょっと発表していくという、まあ、シンプルなコーナーなんです。まあ、いつもは、ゲストが来られた回は音楽の回とか、まあ、いろいろしてるんですけれども、今回はですね、フリースタイルの回です。
縛りなし。
縛りなしです。自分が言いたいことを言うっていう。
逆に難しいっていうやつですよ。
喧嘩ですわ。捨て頃ですわ、こんなの。何でもあり、何でもありですから。
都市伝説を解き放って、
戦わせる。路上ファイト。ジアウトサイダーです、僕らは。
キャットファイトぐらい。
いや、なんでジアウトサイダーです。
そんな大食いさん
は。いやいや、キャットファイトはルールに縛られてますから、
意外と。
はい。
一回行ってみたいんだよな、キャットファイト。
いや、いいわ、
その話。広げて
ね。
どこ広げてんだ
よ。今回ね、僕が話させていただく都市伝説というか、まあ話させていただきますね。
はい。これ、
奇祭です。奇妙なお祭り、奇祭。僕の、まあ、生まれが岡山県津山市っていうんですけれども、その岡山県津山市でも、カッパの格好をして、まあ、すごい有名な大きい道路を練り歩くっていう、お祭りがあります。それは奇祭なんですけれども。
ゴンゴ祭り。
はい、ゴンゴ祭り。まあ、そっからちょっと興味持って、ちょっといろんなね、今回も奇祭をね、話させていただこうかなと思っております。まずじゃあ、一つ目の奇祭。はい。神奈川県から。
あ、近いですね。
はい。麺かけ行列。
うん？
麺かけ？
麺かけ行列。
祭りってつかないですね。
麺かけ行列。あ、まあまあお祭りの一個の。
あ、なるほど。
はい。行事として麺かけ行列。じゃあどんな、
お祭りの、まあ
ね、催し事かっていうと、みんな8匹来て、ね、普通のお祭りの8匹来て、顔に、まあ、おのの面をつけて、意味あるね。まあ、後で話すんですけど、面をつけて、まあ、これも練り歩くっていう。お祭り。まあ、まあ、俺らはカッパなんですけれども、岡山はね、この神奈川は、面をつけて練り歩くっていう。
なんかハロウィンみたいだね。
あ、まあまあまあまあまあまあ。ちょっと写真見ます？面かけ。
お、見る見る。
行列。これです。面かけ行列。みんなお面つけて
ます。気持ち悪い。
あ、本当だ。お面の面なんだ。
そう。面をかけてるんですよ、顔にね。
へぇ
面かけ行列。
なんかバラバラだよね。
そう、バラバラ。
統一してないんだ。
そう、これちゃんとね、ルールがあるんですよ。この面かけ行列には。
なんだろうね、それ。
まず、先頭です。天狗の面をかぶった猿田彦の神。これは、これから後ろを歩く神々の誘導の役です。
あ、神々なんだ、これ。
はい。
あ、
次、獅子。獅子の
ライオンという
かライオンみたいなやつですね。その後、まあ先頭、その次がジリ・オキナ、
ジリね、
ジリさん、ジリさんで、2番目が鬼、3番がイケー、異なった形、もうぐちゃぐちゃな、
あ、イケーね、
はい、で4番が花長
で、もう全部バラバラすぎるわ。
5番がカラス天狗、6番がオキナ、ジリス、
また出てきたな。
で、7番がひょっとこ。8番が福六十。神様七福神のね。9番がおかめ。で、10番が女。
女？
女です。っていう順番なんですよ。
決まってんだね。
ちゃんとルールがあるんですよ。
理由があるんだろうね。
で、この中でも注目してほしいのが、11番目歩いたおかめ。
おかめって大かめよくあるじゃないですか、
はい、このおかめというのは、うん、お腹に子供をはらんでいる女性という意味なんですよ。はい、で後ろの女はサンバなんですね。
ああ、はい、
最後の人が、はい、9番おかめがお腹に子供がいる、10番女は取り上げっつってサンバの意味なんですけど、
はいはいはい、
このおかめは腹に詰め物をして、
うん、
妊婦を演じているんですよ。で、うん、そのお腹に触れると安産祈願となるっていう。
なるほどね。
はい、
はいはいはい、あ、じゃあその練り歩いてるところにこう触りに来るわけだ。
触りに行ったらそう安産祈願。
なるほどね。
子供が欲しい人は、まあ、子供ができますし、
はいはいはいはい、
今子供がいらっしゃる方は、まあ、健やかな子供が生まれるという意味があると。うんうん、で、これ、あの別のとこ、神奈川じゃなく大分県の方では、うん、尻ひねりといって、期間中に女性の尻をつねって歩くやつがいると。
うんうん、
それが、つねられた女性は安産とされるとか、まあ、あの地域によっていろいろあるらしいです。
へ
え、はい、神奈川ではおかめ、
うん、
大分県では尻つねり、尻ひねりですね。
そんなセクハラとかで、
うん、
ねえ、
まあまあ、
いや祭りだからって、
ね、祭りだから、
ね、
って尻触って
つねられるわけでしょ。
おっとっとっとって、
ね、うん、いい祭りだ。
バイトならやりたいよね。
ゴトハラですよ。ゴトハラスメント。ゴトハラ。ゴトハラです。はい。で、まあ、次いきますね。じゃあ、
うん、
次が一人相撲という
寂しい人。
まあ言葉であるよね、一人相撲だな、はい、お前はみたいな。
これはあの愛媛県大三島という、うん、場所の、大山住神社で行われるお祭り、
うん、
その神社にはですね、境内に、土俵が設置されている。そこに行司と力士が登場すると、
うん、
しかし力士は一人だけしか登場してこない、
うん、
ね。で、あの、行司さんが軍配を向けて、片や、聖霊、聖霊って言うんですって。でもそこには誰もいません。
あ、それ今呼び出しね。
そうなんですよ。
あ、はいはい。
この一人相撲を取っている力士の相手は聖霊なんですね。
なるほどね。
はい、誰もいない。聖霊、聖霊。で、次は、一力山つって、その一人来た力士の名前を、
名前
を、
はい、一力山。
叫ぶと。一力山。見合って見合って、はっきよい、残ったって続けるんですけども、うん、まあまあ、当たり前、力士は一人しかいないわけですから、
そうだ
ね、何をするかというと、ここで、エア相撲なんですよ。勝負してるんですよ。エア、精霊とね、
はいはいはい。
相撲は始まるんですけれども、力士は一人、力士は見えない相手と必死になって相撲を取り続ける。
精霊と。
うん、じゃあこれはなんで取ってんだと一人でね、
はいはいはい、
これは稲作の神様、うん、稲作の精霊と戦ってんですよ。
なるほどね、
はいはい、で稲作の精霊をやって、うん、まあ、あの3番勝負なんですよこれね。
あ、 3回、
うん、3回勝負するんですよ、うん、で毎年2勝1敗で絶対に稲作の精霊が勝つことになっていると。これ
なってるって言っちゃっていいの？
なってる。できレースね。
できレース、これできレース。
まさに一人相撲
ごとはらですね。これもね、ごとはら、二勝一敗絶対稲作の神様が勝つと。
なるほど。
で、精霊は勝った喜び、嬉しいなーつって、うん、じゃあ今年もちょっとあの豊作でいきましょうっていう感じでテンション上がって。
よいしょなんだ。
そう、よいしょなんですよ。しかもこれ700年も前から行われるんですって、これ。
おー、すごい伝統のね。はい、
伝統ある出来です。
ちゃんとあの、伝統ある出来です。
伝統だよね。
伝統ある出来です。で、これもあの動画が上がってるんで。
うん、
ぜひね、あの、一人相撲祭りっていうのが出てくるんで、
うん。
なかなか面白いです。ちょっと見てみます、あの、画像というか。
はいはい、ね、やってる様ね。
ほんと一人でやってるんです、これ。
うん。
一人で相
撲。これ要は、精霊の回しを取ってるところだね。
そうですね。はい。
すごいサイズ。
いやいるんだね、ちゃんと。
精霊でかいね。
精霊でかいですよ、なかなかね。
うん。小錦クラスじゃないこ
れ。なかなかですよ。
なかなかのでかさだよね。
ハワイで生まれたんでしょ
うか。すげえな。
カメハメハ内容っぽくなっちゃったけど。
もう最後。ね、はい、もう一個、まあ説明させて、紹介させていただきます。
うん、
次はですね、一番最後のちょっと怖いやついこうかなと思って。
ああ、はい。新しい。
はい、うん。沖縄県宮古島から、パーントゥ。
パーントゥ。
パーントゥ。これカタカナですね。
うん。
じゃあこれ1993年に、重要無形民族文化財に指定されているちゃんとしたお祭りなんですね。
なるほどね。
うん。うん、じゃあこのパーントゥってなんだ？今までの分かるじゃないですか。一人相撲分かるでしょ。
あ、まあまあまあ、
どういう意味か。
そんなカタカナで言われてもね。
で、面掛け行列。これも分かるじゃないですか。面、まあつけてんだろうな、みたいな。これパーントゥ、うん、わけ分かんないでしょ。
で、日本語じゃないもんね。
うん。まあ語源じゃあいきますね。
うん、
語源。パーン。これが食べる、
うん、
で、トゥというのがピトゥから来てると。ピトゥ。
いや、何ピトゥ。
ピトゥっていうのは人って意味です。
あ、人がピトゥなの。要
は食べる人、人を食べるか食べる人か分かんないです。どっちか分かんないです。ちょっと怖い意味なんですよね。
はいはいはい、人を食べる何かってこと
か、あの食べる人が食べる。
食べる。
分かんないですけど、うん、これはあのこれがなまってパーンと一個になったっていうことなんですよ。じゃあこれなんだって言うと、
うん、
神様選ばれたですね青年が3人おりまして、
うん、
それはもうあの自治区で選ぶんですよ、ね、だからこのこいつこいつこいつみたいな3人ね青年を選ぶんですよ、
うん、
その3人が仮面をつけて、
うん、
ね、であの草を体中に、
うん、
まあ装着して
装着
で、
う
ん、その上から全身に泥を塗るんですって。でこの泥というのが指定があってちゃんとね、
うん、
宮島小学校の東側にあるウマリガーと呼ばれる湖の底から取られると。このウマリガーというのは生まれ泉という意味なんですけど。
ああ、はいはいはい。沖縄そういう意味もあるよ
ね。まあ、生まれ泉の湖の底から、泉の底から取られる泥で体に塗ると。
聖なる泥みたいなことか。
そう。うんうんうん、パーンというのは選ばれた3人というのは、うんうん、何をするかというと、
うん、
誰彼構わず、人や新築家屋に泥を塗りまくるんですって。
そのついてる泥を、
そうそうそう、町の人たちにね、
迷惑行為じゃないですか。
生まれ泉からなったものをね、それを泥を塗りまくると、
うん、
で、
うん、
安易な気持ちでこの行事に参加する観光客によって実はこれが苦情の問題になっていると。泥を塗りまくってくるんで。
そうだよね、
うん、
で
リアルに
苦情の内容は服が汚された、抱きつかれたなどとあったと、
うん、
で観光客がその泥塗られたから、てめえ何泥塗ってんだこの野郎つってパンと選ばれた青年をボコボコにするという事件も、
一応神みたいなことでしょ。
そうそう、発生してるんですよ、ね、
神ボコボコにしてんの。
まあ一応開催中止もね、どうしようかなどうしようかなとなったんですけれども、2014年現在は、うん、あのホームページにね掲載したんですけど毎年、
うんうんうん、
それをちょっと抑えて宣伝せず、
まあ、その
観光客なしで少ない観光客と地元の人たちだけでちょっとやろうじゃないかという話になったんですよ、このパーンと、
はいはいはい、文化財だしね。
でも
しちゃまずいよね。
パーンって怖いじゃないですか。だってボコボコにされたことあるんですから。
怖い怖い。だからそこが怖いのか。
今この神様パーンと泥を塗った青年ですね、
うん、
護衛がついてるらしいです、お祭り中。
何あのガクトのボディーガードみたいなの。
ヘイメンって言いますよ。だから泥塗るでしょこっちが。
そっちの方が怖いな。
パーンというか泥塗る、お前何泥塗ってんだこれ、お肉なんだぞって言ったら、ヘイメンっつって黒人が。
黒人が。ちょっと待って、黒人っていうのは本当だろうね。
これはちょっと僕の勘ですけど、
護衛ボディーガードのイメージで言ってますよね。
そうそう、ヘイメンって言う
っていうやつが来る。
そうそうそうそう。
今じゃそこまでセットの祭り。
そう、泥を塗りまくるという。生まれ泉から出てきたその泥を体に塗って、その泥を人に塗っていくという。
なるほどね、
はい、
あ、そうなんだ。
そうなんです。
都内でも似たようなことしてるけどね。
え、どういうことですか。
都
内でどういうことですか。
駐車してる車を、
はい、
ね、あの駐車違反ですよって貼ってさ、
はい、
あの金払わせるっていうやつ、はいはいはい、あのその遊び。
何言ってんのか。え、
ほんとさ、
泥と、え、どこが見てたの今。
駐車の張り紙をしてさ、
うん、
おい、てめえなんだこらってなって、
あ、
投げられて、因縁つけて、
はいはい、
で、牢屋行くっていうね。
いや、ヘイメンですよ、マルさん。
あなた
ヘイメンですよ。ダメです、そんな。まあまあ、でも、あるんでね、こういうお祭りがね。
ほーん。うん、
へ、
他にもいっぱいお祭りあるんです
よ。そうだね、お祭りいっぱいあるよね、
う
ん、
そうそう、で僕も簡単にしか説明してないので、
うん、
あの僕がね話したら本当にもうこのお祭りというものの入り口でしかないんですよ、
うん、
要はだって何百何千あるお祭りの3つしか話してないんですから、こんなも入り口でしかない
です。そうですね、
はい、まあ、これで気になって、ねうん、ネットや本等で調べていただいたそのあなたの頭の中に本編はあるんですよ。
はい
はい、
これは初めて聞く丸さんポカンしてるね。こんなに流行るんですか。
一応これが、うちのですね決め文句的なものになってるんです
けど。あ、なるほどね、うん、
看板ですよ。
看板、
もう
このキラーフレーズで今年席巻しようと思ってるんで、
そうそうそう
そんなポカンとされる筋合いは全くないんですけど。
いやちょっと一瞬あのオンバト見てる感じになってる。あなたたちです。
いやそれと全く変わらないですよ。あなたたちですと。
あの滑り方と一緒だよ。
滑ってねえから。
ちょうど同じ滑り方だよ。
滑ってねえから。あれお祭りちょっと気になったでしょ。でもね、
そうですね。
だから地元のお祭りは、自分がその参加したことある地元のお祭りももしかしたら何かの歴史があるかもしれないんですよ。ちょっと気になったら調べていただいたら、ね、もっとなんか、実は、こんな理由だったのっていうのはあるかもしれないです。面白いかもしれないです。
意外とね、自分の地元の祭りが普通だと思ってるのが、異常かもしれないからね。
他の歌舞伎町だからパチンコの祭りでしたっけ。
そうだね。
パチンコでフィーバーを祭りにするんで
しょ。7の作りで開催してますけど、いつも。
もしかしたらそれも、7なんかあるかもしれない。
そう、それ37から来てます
よ。わかんない。まあわかんない
です。おそらくです
わかんないですけど。
そうですね。じゃあ ね、あなた方のね、あのお祭りね、地元のお祭りとかも、
ちょっと調べてみては
、
見てはという話ですかね。
以上です。
はい、ありがとうございました。